ジオ小アロ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は琴奨菊優勝おめでとう、パーソナリティの上条英子です。そして
パレードだーかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。とりあえずおめでとうございます。
おめでとうございます。
やんや
もう10年ぶりの日本人力士が、はい、優勝ですよ、
ね、琴奨菊さんは佐渡ヶ嶽部屋で す、
うん、です
ということは、
はい
はい、松戸です。
松戸です、
はい、
来てるよね松戸ね。グイグイ
来てるね。
甲子園から始まり
選抜から ね去年のねぐいぐい来てますけれども、はい、前回というか前回佐渡ヶ嶽部屋で優勝というと、
はい、パレードありました。
琴奥州関がですね、
はい、ブルガリアの出身の
大きい琴奥州関がですね、はい、優勝しまして、はい、パレードね
ありましたね、はい、
ただちょっと天候が良くなくて、はい、でオープンカーで、うん、商店街を街をずっと行くっていう話だったんですけども、うん、雨だったもんですから、はい、大きな体をですね、はい、小さな車にですね押し込めてですね沿道の皆さんにこう手を振ってくださってたというのが、
ね、そう、うん、印象ありますね。
そうで一生懸命ね、うん、それを見に行ったりしましたけれども、うん、はい、今回もあるのかなと。
あるでしょう、
ね、
やっぱりお祝いしなきゃ、はい、
大盛り上がりですよ。
そうですよ、
はい、どこ行っても
ね、
どこ行ってもね、あそこのおかみさんはどこの何だとかね、なんかそういう知り合いの知り合いとか ねもうそういう話で持ちきりでしたいやでも嬉しいです ねやっぱりね、そういうちょっとね、明るいニュースというか。
そうですよ、
うん、
で、ね、来場所はちょっと綱取り、うん、どうでしょうかね。
その辺も ね気になるし、うん、なんか一時期ちょっと体調も壊して、だ体ね壊してちょっと引退を考えたりしたこともあると、
ね、奥さんのね、アロマでしたっけ。
あ、そうそうそう、
癒される、
また綺麗なね奥さんが
ね
いるですよ、
うん、
ね、お相撲さんは綺麗な奥さんがいるですよ、と思って。
なんでしょうね、
まあいろいろ
なんかあるんでしょうね、まあ
はい、お相撲さんモテるですよ、
うんうん、
なんでねちょっと松戸としても非常に嬉しいですし、はいはいね、パレードもとっても楽しみなので、はい、
地域活性、
はい、うん、でまたねパレードの日にちなどね、はい、決まりましたらいち早く、はい、
そうですね、
はい、
皆さんにな
んてったって、はい、ラジオポワロはですね、ヤサシティチャンネルをやっておりますの で、
そうですね、
情報は早いはずですなのでねちょっとねいち早くお知らせできたらななんて思っておりますけれども、はい、いや本当におめでとうございました。
おめでとうございます、はい、
そしてですね先日もですねゲストに来ていただきました、はい、バスコ村尾さんの、
はい
はい、パラダイスエアロングステイアーティストさんですね、バスコ村尾さんの報告会が、先週の、今週の日曜 日に、はい、松戸ビルディングの20階で行われました、
はい、
くしくも琴奨菊関が優勝を決めるその瞬間を
その瞬間をね皆さんで共有できましたね、
はい、皆さんで大喜びしましたという ねでバスコもわーって喜んでくれたんですけれども、うん、バスコさんがですね、作品をですね、はい、今展示松戸駅西口のデッキと、はい、あと松戸ビルディング4階文化ホールにて展示もしてるんですけれども、はい、そちらの今創作活動を今じゃないその創作活動をしたいろいろな軌跡をですね、はい、いろいろ映像を交えてご報告という回だったんですけれどもね、はい、うん、建物を、ね、細かく描くという、
ね、
はい、手法です
ごいもうじっと見ちゃいますよね、何度も言いますけど、
はい、で、はい、黒いペンでね小さく建物を描くところから街全体を描いていくという作品ができたんですけれども、うんうん、みんなにねたくさんの方にどこが好きですかと、松戸の場所で気に入ってるところないですかって皆さんに聞いたらしいんですね。聞いたらしいと聞いたと言ってました、うんうん、92人の方に聞いたと、はい、でその中で最も多かった答えが江戸川だったと、
ね、そういう意見多かったですね、
はい、ね、うん、
い
うことで、はい、でバスコさんは建築家、元建築家のアーティストなので、うん、有機物を描かない、うん、ね、川とか木とか森とか人を描くんではなくて、うん、建物を描くというのが基本なんですけれども、はい、あまりにもみんながね、うん、どこがいいって言ったら江戸川って言うから困っちゃいましたと、
ね、うん、
どうするかなと考えてたっていうことなんですけども、仕上がった作品は確かに描かれてはないですが、 見事にこれが江戸川と分かる作品になってました、
うんね、
はい、気になるでしょ、こう言われると皆さんね
見てみたくなりますよね。見て
本当だから文化ホールの、ね、はい、4階にちょっと行っていただいて、はい、ぜひどういう風に川を描いたのか、うん、描かないのに描いたのか、うん、で松戸をどんな風に表現したのか、
ねね、
ぜひ見ていただきたいなと思います。で、あのバラバラの、ね、建物が多いというのがやはりこの日本の、ね、まあ、家屋とか、うん、あのビルの乱立するところの特徴なんでしょうけれども、あの来てくださってた方の中から質問がありまして、バラバラの建物を、ね、描くのは大変ではありませんでしたかというご質問が飛んだんですね。そしたらね、バスコさんはですね、楽しかったですと、
うん、
でヨーロッパはね、例えば石畳とかレンガとか、うん、街が結構統一されてるんですね、はい、でその統一された風景を描くよりも、例えばそれこそ松戸神社であるとか、
はい、
で30階建てのタワーマンションであるとか、うん、そういうのが混在しているものを描くというのは非常に楽しかったとおっしゃってて、うん、なんかちょっとね、あのヨーロッパの街並みとか見るとなんか変な劣等感持ちません？日本人って、
うんうん、
なんかあのバラバラでかっこ悪いなとか、あんな風に統一したらかっこいいのにと思うけど、逆の目線でね、うん、いろんな建物があって楽しかったって言ってもらえて、
それは各側がすごくやりやすいっていうか、はい、うん、想像というか、うん、その描かれた
色膨らむんでしょう ね、うん、だからそれを聞いた時に、あ、そうかと、
そういう見方あるんだと。
そうなんですよね、うん、でさっきも言いました有機物を描かないというのは、はい、まあ、建築家としてお勉強してトレーニングをしているのはその建物だからという理由がね、うん、あったんですけれども、やはりその江戸川ね、うん、あのこれは欠かせないものだということでの表現を、皆さんが大事にしているものはきちんと大事にしなきゃということで表現しましたとおっしゃってましたので、見てない方は見て、本当に素敵です、
ねね、
であとあの壁画にしようと思ったんですけども、はい、やめましたと。でなぜかというと、日本にはそののろしみの文化があってね、うんうん、のぼりとかフラッグ広告がたくさんあると、はい、であれってヨーロッパにはないと、
うん、
なのでフラッグ広告などにそれを表現したいということで、うん、布にね描いて、今西口デッキでね綺麗に飾ってありますので、
伊勢丹通り商店街の、はい、そこのね
街灯のね、うん、下のフラッグのとこにもありますので、
はい、ひらひらしてます、
はい、ぜひ皆さんね見ていただきたいと思います、うん、はい、でバスコさんもうじきね帰ってしまいますけれども、
はい
はい、今もうすでに20人ぐらいのアーティストに松戸いいよってね言ってくださった、ね、そうなので、
うん、
楽しみですね。
日本じゃなく、はい、松戸ってね、
そうです、はい、言ってくださったそうなのでね、はい、本当にありがとうございました、ね、非常に楽しい報告会でした、
うん、
そして松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います。今週の松戸経済新聞はですね、松戸市民劇団のアトリエ公演のお話です。松戸市民劇団がアトリエ公演、芥川龍之介さんの短編小説を題材に。松戸市民劇団は同劇団のアトリエ芝居屋にて1月16日から24日まで演劇やぶの中を上演しました。芥川龍之介さんの短編小説やぶの中と今昔物語の巻23話を原案に企画された同公演、殺人性的暴行という事件をめぐって4人の目撃者と3人の当事者が告白するというストーリーとなっています。複数の視点から同一の事象を描く内的多元焦点化、こちらジュネットと言いますが、という手法をとってそれぞれが矛盾錯綜し真実を捉えることが困難になるよう意図された作品だったそうです。演出を担当した同劇団理事長の石上留美子さんは、芥川龍之介さんの短編小説やぶの中は黒澤明監督の羅生門の原作です。よく知られている話を舞台にするのは大いにチャレンジ精神をかき立てられましたと笑みを見せたそうです。5日間8公演の前売りチケット完売という人気で、多くの観客が公演を楽しんだということです。
はい、
はい、これはかっちゃんは
楽しんだ一人です。
はい、楽しんできましたと
、はい、
ね、あの市民劇団さんのお芝居には、うん、かっちゃん自身も出演する、
はいはいはい、
こともある、
はい、
ですが、はいはい、どうでしたか今回。
やっぱ芝居屋というこう狭い空間、
はい、
普段は稽古場なんですけど、はい、まあ、そこで、お芝居、
はい、
でアングラ的な、
うん、
ちょっと暗い感じでアンダーグラウンド、はい、そうで衣装も、はい、あの和装の衣装で、
うん、
すごい独特の世界でしたね。
あ、いいですね。
石上さんが 光ってました。
光ってましたか、石上さん。はい、ああ、ちょっと見たかったな。どうしても日にちがね、時間が合わなくて無理だったんですけども。いや、でも大盛況ということで。はい。
とても、良かったですよ。良かったって、はい、それで終わっちゃいけませんけども。いや、
でもね、見に行った方、はい、皆さん、ちょっといろんな感想を持ってらっしゃるということです
ご
い
時間も1時間でね、短かったんですけど、はい、あ、そうなんですね。すっごい重みのある、いいお芝居でした。
はい。はい、そうですか、うん。はい。次回またね、あったら私もまた見に行きたいなと思っております。
はい。
以上、今週の松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さて、
さて、
本日はですね、実はこんなね、はい、もそもそ喋ってる場合じゃないんです。
そうなんですよ。大事な。
はい。ほほほ、先週ですね、広報松戸のスポットライドのコーナーにね、はい、ご紹介しました。
はい。
BMX ライダーのですね、佐々木元さん。ね、いつか、ね、ポワロにね、ゲストに来てくださらないかな、なんて言ってたら実現しました。本日はゲストをお迎えしております。BMX ライダーの佐々木元さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
はい、はい。
ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
はい。
ね、ただですね、琴奨菊関の話でめちゃくちゃ盛り上がった後に、こう、スペシャルゲスト BMX ライダー。いやいや、誰だよって絶対皆さん思ってますけど。いやいやいや、
そんなことないですよ。
その世界ではもう有名な方ですから。
うん、世界チャンピオンですから。
ですね。
そうです
よ。オーラがすごいですよ。
オーラすごい。もう最初私、ね、飲んでるところでお会いしたんですけども、やっぱりこの、シャッとこうオーラがね、すごいなというね。ね、佐々木元さんはですね、BMX というね、モトクロスバイクですね。はい、
バイシクルモトクロス。
バイクじゃないや、バイシクルモトクロス。口噛みそうでしたけど、のライダーということで、はい、で皆さん多分ご覧になったことがあるとは思うんですけども、はい、具体的にどんな感じなのかっていうのちょっともしかしたら今の言葉だけじゃ想像できないかもしれないので、よろしければ元さん、そもそも BMX とはどんなものかを教えてください。
はい、はい、松戸市民の方は、森のホール21の前通った方は一度か二度多分見たことあると思うんですけど、はい、広場で自分が練習してて、バイシクルモトクロスっていうのは説明しますと、もともとモトクロスの選手が、はい、その試合とかの合間に自転車で、遊んでて、それで技ができるっていうのを発明して、はい、で BMX っていう自転車ができたんですけど、
うん、
皆さん BMX っていうと北京から、はい、レースがオリンピック種目になりまして、
はい、
純粋にスピードを競う、
はいはいはいはい、
レースですね、なんていうコブを乗り越えて、他に周りがいる選手の中を駆け抜けるっていうのがあって、
はい、
BMX っていうのは実はタイヤのサイズが20インチっていう自転車が全部 BMX っていうんですよ、うん、
20インチっていうと私小6ぐらいの時乗ってたやつですね
そうです、
ママチャリ的な、はいはいはい、
なんで BMX って一括りに、しても3つジャンルに分かれていて、そのオリンピックになったレースと、
はい、
ジャンプとかをして、空中で技をやるストリートっていうジャンルと、はい、あと自分が、やっている平らな場所でオリジナルの技を競う、フィギュアスケートのようなスポーツなんですけど、はい、フラットランドっていう3つに分かれてます。
はい、3つ、はい、はい、なるほど。それで、元さんがやられてるのが
フラットランドです。
フラットランドという競技なんですね、はい、私もちょっとねいろいろとビデオなどで見させていただいたんですけども、
はい、
本当におっしゃる通りフィギュアスケートみたいな ね、
そうですね、はい、
うん、感じですよね。
綺麗なね、くるくるくるくる。
そうなんですよ。
すごいなと思って。
うん、どうやってどこをどうすればどうなるみたいな、ちょっと常人には理解のできない視点の置き方というか、そんな感じなんですけども、はい、どんな競技があるんですかね。
フィギュアスケートに例えるんですけど、はい、ただ実際見てみると、フィギュアと一番違うのは、技の成功率がそこまでみんな高くないんですよ、プロでも。なぜかっていうと技数がものすごい無限大にあるんですね、
はい、
そんで、大会に出るときは限られた決められた時間の中で自分の考えた演技を好きなようにやる、
はい、
自分の技を好きなように出して点数を競うっていうジャンルなんですけど、
はい、
なんで一個一個技に費やす時間がものすごいかかるんで、どちらかって言ったら自分はプロレスとか格闘技に例えることが多いですね。
は
い、ダイナミックな技をやって転んで一発逆転を狙うっていう、
はい、技の見せ合いっていう感じなんですね。
はい、
そうなんですよ。もうねビデオで見たのも本当、はい、ねすごいんです。もうね技の見せ合いなんですけども、はい、明らかに 元さんの技すごいなっていうのが素人目に分かっちゃう、あ、これはきっとすごいに違いないっていうのが分かっちゃう。でそれしか言えない
です。タイムも競い合うんですね。
タイムは、はい、レースの方ですね。
レースの方は、
はい、
決まった時間でってことですよね、
はい、決まった時間です、はいはい、
ね、だからそんなねスポーツなんですけれども、今までのよろしければ元さんの実績というかこれまでのいろいろなことをお伺いしたいななんて思うんですけど、
はいはい、じゃあまず初めに、まあ、なぜ、まあ、今日は時間があるんでなぜ初めに、はい、BMX をやろうと思ったかなんですけど、はい、もともと自分あの中学校からテニスをやってまして、はい、でのめり込んでしまって、はい、そのまま将来の夢がテニス の、はい、コーチになるのが夢だったんですね。ただ錦織くんレベルでは全然ないんで、
あ、今もう あなってたのかなって
今、はい、あれはもうはるかに高みのレベルですけど、
いやいやいや、はい、
なんで将来の夢をもう一個挫折してコーチを目指してたんですよ。プロのテニスプレーヤーというか教えたいなって
先生になる、
はいはい、でも真剣に毎日テニスをやるっていう、はい、生活を送ってたんですけど、はい、それで推薦このまそのまま推薦で高校にテニス推薦で入って、はい、高校1年の時に毎日部活やってそのままテニスのスクールに行ってその後社会人の人に混じってやってたんで、はい、相当酷使してたんですね、はい、もう毎日学校終わった後に 7,8 時間やるっていう感じで、
すごいもうくたくたじゃないですかそれ。
でも頂点目指す人はそこはストイックに
そうなのね、くたくたですよ ね、
はい、それを中学1年からずっとやってたんで、高校1年で、ヘルニアになってしまって、
そうなんですね、
成長期と重なってっていう感じですかね、
はあ、ね、すごい難しいとこですね、
うん、そうなんですよ。それで、まあ、スポーツができない体になってしまって、
あら、
で、まあ、普通の高校生活を送ってたんですけど、はい、ある時、高校2年の時にたまたま学校に通学に使ってた自転車を盗まれてしまって、
はいはい、
そんで友達に新しい自転車買おうと思うんだって言ったら、なんかかっこいい自転車があるよっていうのを聞いて、
盗まれたのがきっかけ、は
い、すごい何が転んでるか分からない
そのきっかけ盗んだ人は BMX の神様がね、
う
ん、
そうだ、
ちょっと盗んで違うのちょっと乗せようと思ったんですよきっと、でそこで、はい、初めて触れ合うというか、
いやそっからまたちょっと長いんですよ。
あら
それで、まあ、その BMX って昔 SNS とかあんまなかったんで、はい、Facebook とか知らなかったんですね、でくるくる なんか回ったりジャンプしたりする自転車があるっていう情報だけで買いに行ったんで、はい、近所のスポーツ用品店で買った自転車が偽物だったんですよ、その BMX 型のまま街乗り自転車だったんです
あ、はい、形だけかっこいいみたいなやつ、はい、あ、なるほど、
ほぼ子供用の自転車ですね。だから
私が小6の時小6の時
補助輪が取れてるよ、
補助輪が取れたちっちゃい自転車で、
うん、あ、なるほど、
でそれを買ってしまったんですけど、まあ、買ったからそれを乗るしかなくて、はい、まあ、それを乗っててでもこれ技できないやって途中で気づいて、で公園にたまたま行ったんですね。
なんで気づいたんですか、できないやって。
ハンドルに、なんかこの自転車はハンドルが回りませんって書いてあったんですけど、
ひどい、
銀色のシールでハンドルが回りませんみたいな、これは競技用ではありませんって書いてあったんです。
安全な自転車なん
で、
ね、
普通に乗る分には問題ないみたいな、
はいは
い、いやなるほど。
それで公園でたまたまやってる人がいて、その人が自分に気づいて来てくれたんですね、で BMX のライダーだと思って来てくれたのに、すごい近づいてみたらやっぱ見る人から見れば一発で偽物じゃんっていうのを言われたんです、
はい、
もうそれでものすごい恥ずかしくなって、で悔しくなって、だったら新しい自転車買って、もう本気で BMX 買ってやってやると思って1ヶ月で買い直して、で技をとかをそのたまたま会った人に教わるようになりました。
そう、たまたま会うってすごいですね、
すごい
漫画みたいですね。そう、たまたま会った人に教われるっていうの、ね、
すごいストーリー。
しかも、そのたまたま会った人が、日本で20人っていう決まりがあるんですよ、プロが、
はい、
プロが日本に20人
なんですけど、 そうなんですね、
その中の一人だったんですね。
すごい、
はい、
なんか降りてくるんですねそういう神様ってね。
漫画です、漫画、ね、ストーリーなんかサクセスストーリーのような、ね。どちらで練習っていうか、アマチュアの頃はそうやってやっぱり練習すると思うんですけど、どういうところで練習されてたんですか。はい、
昔東海大学浦安高校に、はい、通ってたんですけど、その当時自分は江戸川挟んだ葛西に住んでいて、はい、で自転車で通勤してたんですけど、
はいはいはい、
でそのまま舞浜ディズニーランドがあるところの、はい、スポーツ施設にジム通ってたんですよ、その腰のリハビリで、
はい、
でその近くの公園でたまたまやってる人を見かけて、
あ、そうなんですね、は
い、で学校行った後に公園行くっていう感じで、
じゃあもうそこでわっと練習して、
はい、そうです、はい、 ほんでもうのめり込んでしまって、はい、まあ公園で練習してそのまま真っ暗になるまで練習して、はい、その後に夜9時ぐらいから駅で今度練習して、
駅で、
はい、で朝まで練習してそのまま学校に行くみたいな。
ストイックですね。
すごい
すごい
ね。
根
は真面目というか、
すごく真面目ですね。
いや練習だけですね。
極めたいという、ねね、
気持ちが、でそちらで、いろいろ練習を積まれて、はい、でプロになるきっかけというか、プロになる何かそれこそプロテストみたいなのがあるんですか。
はい、さっき言った日本に20人って決まりが、年間参戦ある全日本選手権のアマチュアクラスのチャンピオンが上がるんですけど、
はい、
年に3人上から落ちてくるんですよ。上がった3人と、はいはいはい、プロクラスのあの下の3人が入れ替わるんですね、毎年。
うわ、もう人数が決まってるから。
熾烈、はい、そうなんですか。
で、はい、自転車始めてもうのめり込んでしまって、誰よりも練習して、はい、ある時全日本選手権挑んだら、あのアマチュアで3位になったんですね。
すごいある時挑んだら3位、うん、すご
い、はい、ほんでこれはいけると思って、はい、そのやっぱテニスで挫折した夢をもう一回掴むじゃないですけど、あのもう一回頑張ってみようと思ったら、全日本選手権から帰って3日で、はい、あのヘルニアがまた再発してしまって、
なんか本当ストーリーがもうなんかもう、
もうあれはめちゃくちゃ覚えてますね。
悔しいですね、それは。
このトロフィー何だったんだよみたいな。
あ、でもそこでじゃ治療されてまた復活というか、
はい、いや、あのそこから点々と病院回ったんですよ、もう多分ほとんど千葉県中の病院行ったぐらい回って、痛み止めとか打ってもらっても練習したらまたぎっくり腰になるっていう、1週間休んでまた動いたらぎっくり腰になるっていう。
何の運動もしてないけどぎっくり腰になる私は、その痛みだけは分かります、はい、
動けないですよね。
分かります、ね、じゃあそれをじゃあ克服というか、はい、いうのはどうやって。
それで、はい、こっからが一番プロになるまでで偶然奇跡が起こったのが、はい、そのまま3ヶ月ずっとぎっくり腰の生活をして働けなかったんですけど、はい、まあもう1回3ヶ月ぐらい休んじゃうと気持ちが離れていくんですね。でそのまま自転車を自転車屋さんに預けて、はい、もう1年ちょうど全日本選手権の春の全日本選手権から1年経った、はい、翌年の全日本選手権に、はい、なんか友達を見に行こうと思ったんですよ、一緒にやってる選手とか先輩を応援しに行こうと思って、はい、でもお前どうせ行くなら出てみろよっていう一声で、はい、あの1年ブランクがある中出てみたら、予選ギリギリ10位で通過して、はい、11位以下落ちちゃうんですけど、次の日の決勝になって、で下から順番にやっていくんですけど、トップバッターでそのままパーフェクトの演技をして、優勝して、
それでなんだろう、すごい
プロになったんですよ。
なんだろうこの子みたいな
何かその都度降りてき、てますね、奇跡や神様 が
奇跡でしたね。
でも、はい、頂点とどん底と両方、ね、
はあ、1年で一気に、
すごい。でもそこでその腰は大丈夫だったんですか。それ
であの、1日目終わってから、速攻でもう薬局に行って痛み止めを飲んで、
はい、うわでも痛いには痛いわけですよね、はい、
もうものすごい痛かったです。そんでその全日本選手権でプロに上がって、はい、そこにたまたま来てた人に、はい、そんだけラッキーだったら病院、はい、俺がいいところ紹介してくれるって言って、はい、11年前に紹介してもらった、今も見てもらってるトレーナーの方がいるんですけど、はい、その人に見てもらったら1週間で治って、
すごい、
はい、
そんな
ジェットコースタードラマ、
いろんな病院に通ったのに
あのヘルニアってあれでしょ、はい、手術とかはしないでですか。
あのカイロプラクティックっていう、はいはいはい、整体で疲労がこうある程度たまんなければ我慢できるっていうレベルです、
はい、素晴らしい、よかったですね。でそこからはもういろいろな、ね、ところに書いてあるようなそのいろいろな活躍のぶりなんですけれども、その辺も活躍、はい、プロになってからの活躍ぶりも教えていただけたら、
はい、それで病院今のトレーナーさんと出会って、はい、1週間でまた練習が復活できるようになって、全日本選手権3回あるって言ったじゃないですか、はい、その2戦目からもうプロなんですけど、夏の、
うん、はい、
でプロデビュー戦で、はい、あの奇跡の一発優勝してしまって、
すごい、
はい、すごい、ね、それでそれは国内でじゃ優勝し、
しかもあの、海外の選手も来てるんですね。
あ、はい、そうなんですか。
ただその世界大会よりは、まあ、人数は少ないんですけど、はい、国内で一気にあのチャンピオンになって、これが史上初なんですけど、
すごい、
はい、
それで初めて賞金っていうのをいただいて、海外に行くようになりました、
はい
はい、
でまた海外でも、
まあ、海外は ものすごいこれ1回のあれでは話せないぐらい長くなってですけど、また挫折があり、2010年にその挫折から乗り越えて初めて世界一を取って、は
い、素晴らしい世界チャンピオンですよ。
今に至ります。
すごい世界一ですよ、ね、
でも自分的にはもう何でももうできるという気持ちはいつもあるんでしょ。
そうですね、
どんなにこう痛くても、どんなにこう負けてもまた這い上がれるという、う
ん、あんま怖くないですよね、きっとね、いろいろなことあったから。
ものすごい怖いです。もう今も怖いです。今年実はですね、全日本選手権先週優勝して、5回目の年間チャンピオンになったんですけど。
あ、素晴らしい。
実はですね、
おめでとうございます。
ぎっくり腰中に戦ってきたんですよ。で今年もう1ヶ月今怪我してて、まあ、今もちょっと怪我してるんですけど、ぎっくり腰今年今6回やってますもん。
私もう本当ね、ぎっくり腰はもう、はい、あれ本当すごいですよね。
息もできない、
トイレもで行けないし、手でし這うしかないけど、はい、寝返りも打てないしですよね、
うん、そうです。
でもそれであのくるくるくるくる
激しいね、
激しいことをするなんてね、うん、でもまあすごいですね、やっぱそういう、うん、平坦ではない道のりというか今までが、はい、やっぱりそれで今こうやってやってらっしゃるっていうのがすごいなとやっぱり思います。
はい、ありがとうございます。
これからはどんな風になっていきたいとかっていうのはありますか。はい、
そうですね、今2010年11年に世界一を取った時に、はい、他のメジャースポーツと違って、そのまま日本国中にこう知れ渡るってことはもちろんないわけなんですね、はい、マイナースポーツ。それがものすごい悔しくて、そこからファンの方を作ったり、はい、スポンサーを探したりっていう活動にものすごい力を入れるようになって、はい、日本国中世界中でショーとかを、はい、人前に技を見せたりして、活動してるんですけど、はい、やっとその土台が去年出来上がって、はい、いろんなスポンサーの方と、はい、会場を埋め尽くすぐらいのファンの方に来てもらえるようになったんで、そのファンの人たちの前でもう一度世界チャンピオンを取りたいなっていうのがもう今の単純な目標ですね。
ね、はい、素敵ですね。じゃあもうどんどんどんどんまたここから ね進化していかれるんですよね、
はい、応援したいですね。
もう応援します、
はい、ありがとうございます。
松戸市上げて応援しますって私が代表して言うのもなんですが、いやでもね、ひょんなところからご紹介でお知り合いになったんで、先生になっていただいたんですけど、はいはい、実は、ね、松戸にねいらっしゃるということも、このスポーツちゃんとやってらっしゃる方がいらっしゃるってことも全然知らなかったので、はい、どんどんもう出てっていただいて、もうねあれ、はい、皆さんに知ってほしいですね、
うん、広げていただいて、
うん、本当にね、はい、美しいんですよ、演技が。私は見て本当にフィギュアも好きですけども、
YouTube とかでも見れる、
はい、YouTube とかでもね、はい、見れますし、はい、本当美しくて芸術的、もうねスポーツとアートの間みたいな感じが私はするんですね。もちろん体力も必要だと思いますけれども、芸術性っていうのがすごく高いので、
もう
本当にね皆さん、これ聞いてる皆さんね、あと小さいお子さんとかね、やってみたいなと思ったらちょっと見ていただいて、そうやってねテニスでねヘルニアになっちゃって、ね、いろいろどん底も味わいで、また上がってきてまたヘルニアになっちゃってみたいな、こんな、ね、いろんなことがあって今がある元さんなので、もういろんな、ね、とこでもしくじけそうなスポーツ少年たち、ね、勇気をもらえると思いますんで、
ね、素晴らしい、
ぜひぜひ見ていただけたらと思います、
ね、ありがとうございます、
は
い
は
い、
そしてあれですね、プライベートでは奥様がいらっしゃいますね。ここで幸せアルバム、
もうその
ここ
ずっと続いてるんですもんね。
そのままです
よ。そうですよ。スポットライトの、はい、佐々木元さんの記事の下に幸せアルバムですからね。そう、はい、そう、奥様と二人で去年ご結婚されたんですか。
はい、
はい、
あら、まあ、テレビ番組上でプロポーズしました、
はい、あ、そうなんですか、
公開プロポーズ。
日本テレビの加藤浩二さんがやってるナラコンっていう深夜やってる番組があるんですけど、
はいはい
はいはい、椿鬼奴さんとか結婚した番組ですね、
はい、はい、すごいじゃないですか、何気に
それで公開プロポーズをして、
そうなんですね、
ヒューヒュー
です。もうすごい、もうだってもうラブラブって感じで、いやでもね、でこうなってね、やっぱりねご結婚されて、やっぱこれから家族も増えるかもしれないじゃないですか、はい、やっぱそしたらやっぱり自分のお子さんにも やらせたいなみたいなのはあります？
いや、やらせたくないですね。こんなに辛い競技はやらせたくないですね。
あ、そうなんですね、はい、
絶対違うことやらせます。
あ、でもね、はい、きっとね、神経運動神経の良いお子様が生まれなるかなと、ね、
DNA が受け継がれて、
はい、思うけど、そうですか。でもね、今後もぜひぜひ活躍を、ね、もう応援しております。私たちも折に触れて言わせていただきたいと思いますので、はい、またぜひね、遊びに来ていただけたらと思います。
いつでも呼んでください。
はい、本日はね、BMX ライダーの佐々木元さんにゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで、はい、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしております。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Facebook ページもあります。ぜひ皆さん、いいね押してくださいね。Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、次回の配信まで、バイバイ。
ラジオポアロ。